岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これら三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課笹井さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は私が所属する部署専用調整課での仕事や河川の役割についてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。では早速なんですが、まずは河川の役割について、そして専用調整課とはどんなお仕事をしているところなのか教えてください。
最初に河川の役割についてお話しします。河川は私たちの日常生活と非常に密接であり、さまざまな関わりがあります。例えば地球の表面の3分の2を占める海がありますが、人間が生きていくために必要な真水は水全体の約 2.5% で、地下を流れているものなどを除く人間が生活に使用できる地表を流れている水は約 0.01% と言われており、川や池などから取っています。その中でも特に川から水を取ることが多く、家庭や工場で使う水の供給源となっています。そのため古くから人は川の周りに集まり、町都市が発展してきた歴史があります。水を得る目的以外に河川敷はスポーツや散歩など憩いの場でもあります。河川はみんなの財産であり公共の空間です。そのため他の人の利用を妨げないで利用する場合は特別な許可を必要としません。これを河川の自由使用と呼んでいます。
河川はみんなの財産であるということなんですが、まあ、しかし誰もが自由に河川を利用してしまうと、やはり問題が生じてしまうんですね。
その通りです。河川は先ほどお話しした役割以外に、上流から流れてくる水や雨水を安全に海まで流すという役割もあります。そのため多くの方が好き勝手に川の中に工作物を作ったり船を止めたりすると、それが原因で洪水や水を勝手に取りすぎて川の水がなくなったりすることが起こってしまう可能性があります。そのため河川を安全に利用するためには一定の決まり事が必要となります。例えば特定の人や団体が河川の水を大量に使ったり、河川にあるたくさんの土や石を取ったり、工作物を作ったり置いたりする行為は本来河川に求められている役割に影響が出てしまいますので、そのような使い方をする際には河川管理者の許可が必要という決まりがあります。このことは河川法という法律で定められています。具体的には水道水や農業用水、工場で利用する水を川から取水することや、新しく橋を架けること、河川敷を公園やグラウンドとして整備することは、どれも河川法の許可を必要としています。
こういった仕事を国土交通省が行っているということなんですね。では専用調整課では実際にどのようなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
専用調整課では先ほど説明した河川に関する許認可をはじめとしたさまざまな業務を9名の職員で行っています。この専用調整課という名前、何をしているかイメージしづらいと思いますが、河川の独占的な使用を調整、つまり許認可で調整するという意味を含んでいます。岡山河川事務所では県内を流れる一級河川の吉井川、金剛川、旭川、高橋川、小田川の一部と百間川全線を管理しております。現場管理等のために地域ごとに設置されている5つの出張所と協力して許認可の業務を行っています。その中でも今日は河川の利用に関する問い合わせでも多いバーベキュー、花火、水遊びやドローンの利用についてお話ししたいと思います。
これからの季節、まあ、河川敷はバーベキュー最適な季節空間ですよね。
つい先日まで行われていた岡山桜カーニバルでも旭川の河川敷は大変にぎわっていました。
はい、
そういった河川敷利用の中で、河川敷でバーベキューはできますか、許可は必要ですかという質問をとても多く受けています。河川敷で火事を起こさないよう注意していただければ、基本的には河川敷でのバーベキューに許可は必要ありません。ただし河川敷には 県や市町村が公園として整備管理されているところがあります。また条例などで火器の使用が制限されている場合もあります。このような情報は岡山河川事務所や出張所、市役所などで確認できますので、わからない場合はお問い合わせください。また火事を起こさないよう直火ではなく道具を使用すること、使用後の炭は河川敷に捨てたりせず、ゴミや使った道具と一緒に持ち帰ることなど、マナーを守って楽しんでください。河川敷の公園にはバーベキュー広場を整備しているところがあります。岡山河川事務所のホームページのおすすめ河川空間というコーナーで紹介しておりますので、どうぞご覧ください。
おすすめ河川空間ご覧になってみてください。それから火を使うものとしては花火もありますよね。
花火もバーベキューと同じように火を使うものですが、公園など条例で火器の使用が禁止されている場所以外なら河川敷で遊ぶことができます。その際、消火用の水を手元に用意して遊んでください。近くに川があるから大丈夫と思う方が多いようですけれども、堤防の枯れ草に燃え移って火事になることもあります。2025年3月23日に岡山市南区阿倉で発生した山林火災や、2026年2月17日に新総社大橋付近で河川敷を焼いた火災など、近年大規模な火災が起こっておりますので、確実な消火をお願いします。はい、また河川敷でも住宅地に近いところでは深夜に遊ばない、大きな破裂音を立てるような花火はしないなどの配慮をお願いします。特にロケット花火などは他の利用者に怪我をさせたり迷惑をかけることがありますので、節度を持って楽しみましょう。また花火が終わった後はゴミを忘れずに持ち帰るようにお願いします。
まあ、いくら自由使用といっても、当然人に迷惑をかけないこと、これが大前提ということになりますよね。そして夏が近づいてきますと、バーベキュー、花火だけでなく水遊びもまた楽しい季節になっていきますよね。
近年は猛暑日と言われる日が増えていまして、これから暑くなってくるにつれて水辺に近づかれる方も多いと思います。水遊びできるスポットについては、先ほどお話ししたホームページのおすすめ河川空間というコーナーで紹介しておりますので、ご覧になってください。川では水門や堰などの河川を管理している施設周辺を除いて水遊びは制限されていません。しかし河川は自然のままになっているところや、水遊びをすることを考慮しないで整備しているところも多く、プールや海水浴場に比べて危険な箇所がたくさんあります。水深が急に深くなる場所、水の流れが速くなる場所、普段は浅くて流れが緩やかでも上流で雨が降り増水することで、普段は安全な場所が危険な場所に変わることもあります。ダムからの放流で水位が上昇する場所もありますので、現地での警報や天候の変化によく注意してください。また河川で水遊びをするときには、年齢に限らず子供も大人もライフジャケットを着用するようにしてください。水難事故と聞くと小さなお子様が遭遇されることが多いイメージがあるかもしれませんが、意外なことに水難事故に遭われる方の約 77% は中学生以上の大人が多いというデータがあります。残念なことに、昨年6月に岡山市の旭川で発生した水難事故で2名の方が亡くなっています。また溺れた方だけでなく助けに入られた方も亡くなっていて、そういった緊急事態に少しでも助かるようにライフジャケットの着用をお願いします。水難事故については、警察庁の統計データや河川財団がデータをまとめられていたり、ライフジャケットの着用などの動画を作成されていたりしますので、ご覧いただければと思います。
小さなお子様はもちろんのこと、大人の方まで水難事故を気をつけていただきたいと思います。また最近利用が増えているドローンについてもお伝えしたいことをお願いいたします。
河川の広い空間でドローンを飛行させたいという人は多いようです。2015年12月に私どもと同じ国土交通省の航空局が所管している航空法という法律が改正され、人口集中地区で無人航空機を飛行させる場合は航空局の許可を受ける必要があることや、人、施設、車から30メートル離れて飛ばさなければならないということが定められました。人口集中地区は岡山市や倉敷市市街地の河川敷の一部も対象となっていますので、 事前に航空局で手続きを取ってください。航空法の許可が必要ない場合でも、河川公園では飛行禁止している場所もあります。また、他の河川利用者や近隣住民に迷惑や危険が伴うことがありますので、河川の近くでドローンを使用される方は、その河川を管理している部署に相談いただければと思います。先ほどお話しした岡山県内の一級河川で、岡山河川事務所が管理している区間以外と二級河川は岡山県が管理していて、それ以外の河川については市町村の管理となります。管理されている部署がわからなければ、岡山河川事務所までお問い合わせください。
いろいろな決まり事があるんですね。河川を楽しく利用するにはルールをしっかり守ることが必要と言えそうです。せっかくですので、その他ラジオをお聞きの皆さんにお伝えしておきたいことをお願いいたします。
はい、3つお伝えさせていただきます。
3つ、まず1つ目お願いします。
1つ目は河川サポーター制度についてです。ボランティアで河川に関する情報を私たちに伝える活動をしていただくため、河川サポーターを毎年募集しています。この制度は定期的な見回りや清掃活動を求めるものではなく、通勤や散歩の最中に河川に何かいつもと違うことを見つけたとか、町内で河川についてこんな意見があったとか、そんな日常生活の範囲で知り得た情報を教えていただくことが目的です。私たちとは違う河川を利用する立場の目線から河川に対する意見や情報を集め、今後の河川管理に生かしていきたいと思っています。サポーターの募集要領と応募用紙を7月に岡山河川事務所のホームページへ掲載する予定です。興味がある方はぜひご応募いただければと思います。
河川サポーター制度をぜひ興味関心を持っていただきたいと思います。2つ目はいかがでしょう。
2つ目はゴミの不法投棄についてです。他の公共空間と同じように河川でもゴミの投棄についてとても悩んでいます。どの場所にどんなゴミが捨てられているのかといった情報や、1年間のゴミ処理件数を集計した地図を岡山河川事務所のホームページで紹介しています。ひどいケースでは家電製品、家具や衣類など引っ越しの荷物を丸ごと投棄されていることもあります。誰もが気持ちよく河川を利用できるように、利用後はゴミの持ち帰りにご協力ください。
ゴミの不法投棄は絶対にやめてください。3つ目教えてください。
3つ目は旭川の岡山城後楽園周辺の水辺空間についてです。ここでは岡山市を中心に関係機関が連携して都市の活性化や観光振興に役立てていくという取り組みを続けています。岡山市では桜の保全や遊歩道、にぎわい創出のための拠点などの整備を、私たち岡山河川事務所は水際の遊歩道や浸水護岸の設置などを整備しています。そういった場所を利用して各種イベントを開催していますので、機会があれば足を運んでみてください。
わかりました。岡山城後楽園周辺の水辺の空間でこれからも癒されたいなというふうに思っております。今日はいろいろと本当に勉強になるお話を聞かせていただきました。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課、笹井さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子でした。